さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日はですね、ついにですね、いただいたんですよ。学校の音楽の先生から。ありがたいですね。もう本当に毎回ありがたいですねって言ってますけども、本当に毎回ありがたいなと思って、感動しながら読ませていただいております。本当にありがとうございます。嬉しいです。早速行ってみます。大阪府の山子さん、この方は音楽の先生だそうで、ありがとうございます。山子さん、ありがとうございます。早速読ませていただきます。私は高校で音楽を教えているものです。普通の音楽の授業でギターやリコーダーと同じようにお琴を身近な楽器として触れる機会があればと取り組み始めて6年余りになります。最近は教科書にも和楽器に関するページが多くなり、鑑賞だけではなく実際に演奏するための具体的な記述も増えてきました。でもどんないい教科書ができても、やはり生の演奏を実際に聞くことを超える教材はありません。かといって私がバリバリに演奏できるかといえば、誠にお粗末な次第でして、その道のプロに音を出してもらうことの圧倒的な指導力は計り知れないものがあります。ということで、現場からのあったらいいなぁの企画提案は実演か派遣事業です。これには謝礼金等お金が絡むので、ことはたやすくはないのですが、たとえ6回ぐらいの授業計画のうち1、2回でも実演家の先生の奏でる音を聞きながら練習できれば、生徒たちの邦楽器に対するイメージもかなり違ってくるはずです。とこをいただいております。本当にありがとうございます。やっぱり現場にですね、実際教壇に立っていらっしゃる方のその思いとか、いろいろ工夫苦労とかですね、そういうのが伝わってくる文章で、非常に私も考えさせられるというか、なるほどこういうものかと思いました。そうですね、やっぱりこれを拝読させていただきますと、やっぱ何でもそうですけど、ロックとかジャズとかでもそうなんですけど、いわゆる第一級の方ですね、プロで第一線で活躍なさっている方の音っていうのは、これはやっぱりもう言葉でいろいろ説明、する必要もないでしょうし、まずこう毛穴で感じるというか、肌で感じるというか、心にガーンとくるというか、そういう非常なもう計り知れない、それこそ計り知れない影響力がありますので、それをその邦楽のそういう一線で活躍なさっている方ですね、そういう方に、授業にまあちょっとお越しいただいて、で一回音を出していただくと、これはね、すごいことだと思いますね。やっぱり、特に音楽好きでしょっちゅうコンサートライブとかですね、行ってらっしゃる方はもうご説明差し上げるまでもないかと思いますけれども、やっぱり生で、そのしかも教室ですから、目の前でね、バーンと出してもらったら、そのバーンって言っても、その音量がじゃないですよ、なんかそのいわゆる感化力のある音ですね、それがドカーンときますと、たとえお琴であっても、極端な話で音が小さい、例えば一弦筋とか、ああいうものであっても、もうなんかすごい迫力っていうか、何か大きなものがこうこちらに来るっていう、その、感動ですよね、簡単に言っちゃうと。そういうのをその若い世代の方々の心にガシッと、経験させてあげるというか、味合わせてあげるっていうのは、これはいいことだと思いますし、非常にやっぱりさすが音楽の先生として、日々こう生徒のことを考えて、やってらっしゃるんだなと思いますのは、そういうところにこう着目なさってるっていうところですね。感動しました。私はやっぱそうですね、これね、実際一番いいのは、それここにもね、書いてらっしゃいますけど、ご自分がビシャーっとできればいいんでしょうけど、やっぱり初回にもご説明差し上げましたように、 まあ、洋楽畑の方ですからね、あの音楽の先生方っていうのは。それ、今からじゃあ慌てて修行して、じゃあビシャッと音を出せるかっていうと、これはちょっとやっぱり難しいですし、あの不可能に等しいかなと思いますので、あの、やっぱり派遣って言いますかね、そういう、あの、第一線で活躍なさってる方を、学校に、お呼びする、機会が持てればっていうふうな、ご提案、ご意見ですね。いいかなと思います。で、やはり、ここにも書いてらっしゃいますけれども、プロの方をお呼びするわけで、すいません、ちょっとただで、というわけにはいきませんし、やっぱり、なかなかね、音楽っていうのは形になりませんので、我々もよく苦労するところですけれども、なんとなくちょっと、やってっていう風に言えちゃう部分なんですね。無形のものなんで、例えば八百屋さんですいませんちょっとこの大根もらってっていいですかとはならないんですけど、なんとなく形がないとまあいいかなみたいな感じになっちゃうの、これはもうしょうがないですね。人間の心情として理解できると思います。ただやっぱり忘れてはいけないのはプロの方はそれで生活をしているわけで、しかもやっぱり意識としてただうまいではなくて、お金をもらっているそれに値する演奏をきっちりやるっていうことに対して命削ってますから、プロっていうのはそれに対してやっぱりそれに見合うものをお支払いするっていうのはまあ必要かなと思いますね。ちょっと固い話で申し訳ないんですけど。で、ただやっぱり学校っていうのはちょっと私もあんまりきっちり知りませんけれども、予算っていうのがあって、しかも中でやっぱり教科ごとにも予算のその配分っていうのがありますから、音楽だけこれガサッと持っていくわっていうわけにもいきませんので、その辺をですね、いわゆる事業として別口で、学校とは別の、団体とかですね、そういう形でサポートですね、補助してあげるみたいなのがあると、きっとこの山子さんがおっしゃってるような形で進んでいくのかなと思いますね。例えばその6回のうち全部来てもらうって、それはすっごいお金ですし、それは無理ですけれども、本当に1回とかね、2回とかを、来ていただくのに対して、その補助団体も一緒にじゃあお金を出して来ていただきましょうっていう風な形のものができると、これはすごいいいと思いますね。本当にいいご意見って言いますか、思いつきですよね。感動しました。もしこれを、聞いていらっしゃる、この番組を聞いていらっしゃって、うん、いいかもと思ってくださいました実行力のある方、もしくはお金のある方、もしくはまあいろいろこういうことに協力してやろうじゃないかと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひこのなんとか基金みたいなもんですね、立ち上げていただくなり、何かこうしていただけると嬉しいなと思います。はい。本当に今日は大阪府の山子さん、ありがとうございました。これはもし音楽の先生が聞いてらっしゃったら、これ、ツボ、ハマりまくりだと思いますね。で、あと、実際音楽に限らず、教員の方がどう動いてるかっていうのは、あんまり、私もそうですけども、一般の方は、ご存知ありませんから、ああ、こういうふうに苦労してるのかとか、ちょっとその辺もね、ちらっとこう分かっていいんじゃないかと思います。もし、学生さんがこの番組を聞いていらっしゃったら、先生というのはですね、まあ、いろいろ学生さんの思いもあるかもしれませんが、結構頑張って皆さんのことを考えてらっしゃいますので、ぜひとも、そういう目で、先生を見てあげてください。はい。本当に今日はありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたら、どんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換で、この番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、学校の音楽の授業の話だけではなく、 一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気楽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか。私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、いけてますかね、いいアイデアと思いません、というようなアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやると思っておられる方、お便りお待ちしております。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。さて、お便りの宛先ですが、メールの場合は POST、ポストですね、郵便ポストのポスト、 POST@FM814.co.jp、 POST@FM814.co.jp、 ファックスの場合は0745333601、0745333601、おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 636-8555、この郵便番号だけでつきます。宛先なんですけども、 FM-井戸端邦楽タイム宛てにお願いします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。